はい、改めまして皆様こんにちは、山本信子でございます。私は大きく2問質問してまいります。まず1問目は、主に小中学生を対象とした自転車保険について伺ってまいります。コロナ禍で市内の歩道をウォーキングしている方も多く見かけるようになりました。狭い歩道では自転車と歩行者がすれ違うのもギリギリというところがある一方で、車道を走る自転車には自動車を運転する側の一層の注意も必要になります。自転車は子どもから高齢者までが利用する身近な乗り物ですが、その利用上曖昧なところもあり、改めて質問させていただきます。市内の小中学校および義務教育学校に通う児童生徒の中には自転車通学をしている生徒も多くいると思います。その際、学校の管理下での事故等に関して加入している保険があると思いますが、通学時の自転車事故等についてはどのような保障内容になっているのか、登下校時における管理責任の所存についても併せ伺います。
川端秀幸教育委員会次長。
学校管理下で給付対象となる児童生徒が加入している保険には、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度があります。加入対象者は原則として児童生徒全員であり、現在の加入率は 99% 以上となっております。この制度は学校管理下における児童生徒の負傷、疾病、障害または死亡などの災害に対し災害共済給付を行うものです。登下校時の事故においても、通常の経路及び方法により通学する場合に生じた児童生徒の怪我などについては給付の対象となります。しかし自転車通学時に児童生徒の過失により加害者となった場合、その被害者に賠償するための保険金が支払われるものではありません。また登下校時における管理責任の所在につきましては、基本的に学校ではなく保護者にあります。登下校に関することは学校保健安全法第27条および第30条に規定されております。その内容としては、通学を含めた安全に関する指導、職員の研修、警察署その他関係機関や地域住民などとの連携を図るよう努力することが定められており、通学中の管理責任が学校にあるとはされておりません。このことが裁判事例でも示されているところです。日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度では、登下校も学校管理課として扱い、給付金が支払われますが、これはあくまでも児童生徒に対する保障に関しての取り扱いということになります。以上です。
山本信子議員。
はい、平成30年9月議会での同僚議員の質問では、自転車通学に該当する児童生徒のうち自転車で通学している人数は 90% に当たる約2000人ということでした。当時は常陸野牛久中学校が入っていませんでしたので、改めて現在の自転車通学に該当する児童生徒のうち、自転車を利用して通学している人の数と割合はどうでしょうか。また自転車通学の児童生徒のマナーに対する苦情、自転車事故などの近年の状況および件数や内容などをお示しください。
川又秀幸教育委員会次長。
現在自転車通学に該当する児童生徒のうち 92% に当たる2100人が自転車を利用して、約2100人が自転車を利用して通学しています。3年前と同様に多くの生徒が自転車を利用しているのが現状です。自転車の走行につきましては、危険な走行として 生徒が並列走行や蛇行運転などをしているという情報が地域の方から入ってくることがあります。各学校ではその都度自転車の安全な走行について繰り返し指導を行っています。続いて自転車事故の発生状況について報告いたします。令和元年度は事故件数が7件、そのうち自転車との接触が1件、自動車との接触や衝突が6件ありました。令和2年度においては事故件数が10件、そのうち歩行者との接触が1件、自動車との接触や衝突が8件、自転車同士の接触が1件ありました。過去2年間では命に関わるような大きな事故はありませんでしたが、自動車との接触事故が多いので、走行時の前方確認をきちんとすること、さらにスピードの出し過ぎや交差点での飛び出しなどに注意するよう学校で指導していきます。以上です。
山本信子議員。
はい、自転車で走行する際の決まり事をちょっと確認したいんですが、歩道なのか車道なのか、そして今子どもさんたちは主にどちらを使っていらっしゃるかというところを重点的に簡潔にお答えいただきたいと思います。
川又秀幸教育委員会次長。
はい、その歩道車道の指導も含めてですが、牛久市では交通安全協会による交通安全教室を全学校で実施しており、また朝の会や帰りの会での指導、保健体育や学級活動の授業において、自転車の安全な乗り方、交通ルール等の指導を行っています。で、歩道車道の走行に関しましては、小学5年生と中学2年生の保健体育の授業で学習します。また県警から発行されている交通安全河原版という冊子を使いまして、自転車は車道が原則、歩道は例外であることを確認しています。例外で歩道を走行できる場合としては、道路標識で、歩道が通行できるというふうにされる場合、車道や交通状況からやむを得ないと判断される場合、運転者が幼児や児童、高齢者などの場合というふうになっております。実際は市内の多くの中学生が歩行者に気をつけながら歩道を走行しています。今後も各学校の実態に応じて、自転車利用中の事故防止と交通安全意識の向上について継続して指導していきます。以上です。
山本信子議員。
はい、それでは茨城県内の自転車損害賠償責任保険の加入状況について伺ってまいります。令和元年6月に茨城県交通安全条例が改正され、自転車の安全な利用の促進、そして自転車損害賠償責任保険への加入の促進に関する条文が追加されました。これは未成年者だけでなく一般の県民の自転車利用者に対するものでありますが、この条例化改正に伴い市としてどのような対応をしたのかを質問いたします。この改正の背景には、近年自転車の歩道上の危険なスピード走行の問題や自転車事故での公害賠償事例が発生していることがあるようですが、市内の自転車事故の件数、そしてその内容の傾向などについても合わせてお伺いいたします。
栗山雄一市民部次長。
牛久市の対応としては、県の作成したパンフレットを窓口で配布し、お問い合わせのあった方には自転車の保険に関する資料の提供を行っています。また交通安全協会員による小中学校の交通安全教室における自転車の乗り方の講習の中で、児童生徒の発達段階に応じた分かりやすい言葉で加害者とならぬための交通マナーについてや、万一のための備えとして保険加入の必要性についてを指導しています。 さらに各行政区等からの要請により実施している交通安全教室においても、自転車の乗り方の安全指導に合わせて、万一加害者となってしまった時の備えた加害者となってしまった時に備えた保険の説明や自転車損害賠償責任保険等への加入促進の周知を図っております。続きまして、牛久市内における自転車事故の件数と傾向についてお答えいたします。牛久警察署に紹介したデータによりますと、令和元年度中に牛久市内で発生した人身事故の発生件数は290件、死亡者2名、負傷者368名であり、うち自転車が関係した事故は54件、死亡者0、負傷者55名となっております。また令和2年度中に市内で発生した人身事故の発生件数は203件、死亡者2名、負傷者は254名であり、そのうち、自転車が関係した事故は42件で、死亡者1名、負傷者41名となっております。なお、令和2年とも、自転車と歩行者による人身事故の発生はありませんでした。最近の傾向とのご質問ですが、新型コロナウイルス感染症の影響で、学校が休みになったり、市民活動の自粛が進んだことなどにより、単純に比較はできませんが、おおむね発生件数は前年度より3割程度の減となっております。
山本信子議員。
はい、先ほど、学校教育課の方にもお尋ねしたように、学校で加入している保険では、自転車通学時の事故に対して自分が被害者になった場合は保障されますが、加害者になった場合の保障はありません。そこを補う上で、自転車損害賠償責任保険への加入促進が県の条例でも追加されたわけですが、この条例化に伴い、県では県内公立小中学校および県立高校の自転車損害賠償責任保険等への加入状況調査を行っています。そこで牛久市の小学生中学生の自賠責保険の加入率はどれくらいなのか、また県内自治体の状況や保険の種類などの傾向から、牛久市の小中学生の保険加入の実態をどのように捉え、加入促進の取り組みへとつなげているのかを伺います。
川又秀幸教育委員会次長。
茨城県では県内市町村に対し、自転車通学児童生徒を対象として自転車損害賠償保険等への加入状況についての調査を実施しています。直近で持っているデータとしまして、令和2年度の調査結果では、牛久市は中学生で約 66% の加入、小学生については自転車通学が奥の義務教育学校の5、6年生の一部のみということで、対象者は少数ではあるんですが、約 87.5% となっており、自転車通学児童生徒全体では 66.3% の加入率となっております。加入保険の種類といたしましては、自動車保険、火災保険などの損害保険の中で特約として個人賠償責任保険がついているという形が最も多く、次に自転車保険、サイクル保険というような名称が明記されている自転車向けの保険、次に点検整備を受けた安全な自転車に付帯される TS マークに付帯した付帯保険の順となっております。なお、茨城県全体では小学生で 84.4%、 中学校で 77.8%、全体で 77.2% の保険加入率となっており、茨城県全体に比べると牛久市は約 10% ほど低くなっております。自転車は誰もが手軽に利用できる便利な乗り物ですが、安全利用を怠れば自分の命はもとより他人の命を脅かす凶器になりかねません。近年、 自転車の危険運転が問題となっており、自転車が歩行者をはねる死亡事故により自転車の運転者に約1億円近い高額賠償を命じる判例が判決が下されるケースも発生しております。このような中、牛久市では新入学説明会での資料による説明や学校だよりへの掲載を依頼するなどの方法で保護者に対して児童生徒の安全な自転車利用についての指導をするように促したり、万が一の加害事故に備えた自転車損害賠償保険等への加入促進に向けた取り組みを行っております。以上です。
山本信子議員。
それでは最後に、加入を義務化することへのお考えについて伺ってまいります。現在市には平成10年に制定された牛久市交通安全に関する条例、これがありますが、この中では市の責務として啓発活動や道路環境の整備が謳われ、市民の責務としては交通法令の遵守やマナーの実践が謳われております。また条例の中で市長は幼児から小学生、高齢者までの各年齢層に応じ交通安全教育を推進することが謳われています。しかしながら県の交通安全条例にはある自転車の安全で適正な利用の促進についての記述は市の条例にはありません。この際、県のように市の条例においても自転車に関する条文の追加を検討することも必要ではないでしょうか。また平成30年当時、全国で自賠責保険の加入を義務としている自治体は12自治体、努力義務が13自治体ということでしたが、直近の全国の状況と県内の状況はどうでしょうか。そして加害者になってしまったときに備えて、この自転車損害賠償責任保険等への加入を義務化することも含めた条例化のお考えについて質問いたします。
栗山雄一市民部次長。
令和3年4月1日現在、条例等で自転車損害賠償責任保険等への加入の義務化を制定している自治体は22の都府県と10の政令指定都市があり、努力義務としている自治体は茨城県を含め10の道県と1政令指定都市となっております。茨城県内においては自転車の安全利用促進等について市町村独自の条例を制定している自治体は取手市、つくば市、笠間市、龍ケ崎市の4市あり、自転車損害賠償責任保険等への加入の義務化を定めているのは笠間市のみとなっております。続きまして、牛久市の条例に茨城県の条例のように自転車に関する条文を追加することの検討についてお答えいたします。茨城県の条例である茨城県交通安全条例においては、第一条の目的の中に県、県民および事業者の責務を明らかにするという具体的内容を位置づけてございます。しかしながら、牛久市の牛久市安全、交通安全に関する条例では、第一条の目的には単に基本理念と施策の基本を定めるということのみを位置づけております。牛久市としては条例法令である県条例が県民及び県内事業者の自転車損害賠償責任保険等への加入を努力義務として位置づけていることから、市民及び市内事業者は包括されているものとし、市独自の条例による自転車損害賠償責任保険等への加入の義務化については現時点では条例を改正する予定はございません。今後他自治体の状況などを注視しながら調査研究してまいります。なお、今後も引き続き交通安全教室等において自転車の乗り方の安全指導に合わせ、万一加害者となってしまった時の 備えた自転車損害賠償保険等への加入の推進を図ってまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
山本信子議員。
はい、義務化を条例で制定しているのが3年前は12自治体でしたけれども、今のご答弁だと34ですかね、倍以上増えているということが分かりました。まあ、一方で牛久市内の小中学生の加入率、県の平均より10ポイント低いということでしたが、私もこのデータ見せていただきましたが、県内の44市町村のうち牛久市は39番目です。下からの方が大きいというか下の方ですよね。で、 100% のところはやはり笠間市のように義務化をしていたり、あとはつくばみらい市はなんか補助金を出しているようでした。やはりそういうところで努力をしないとなかなか、パーセンテージ上げるのは難しいかなという気がいたしますので、これらを総合的に勘案して調査検討をお願いしたいと思います。それでは次の質問2番目です。ふれあい訪問収集について伺ってまいります。牛久市家庭ごみのふれあい訪問収集実施要項によりますと、平成14年に事業が開始され、事業の目的はごみを捨てるにあたって支障をきたしている高齢者、障害者の負担を軽減し、合わせて安否の確認をすることにより、市民サービスの向上及び高齢者、障害者の福祉に資することとなっています。当時この事業が開始されることになった経緯として、何が課題となって制度設計が行われたのでしょうか。また事業が開始されて約20年になりますが、発足時の平成14年の一人暮らしの高齢者は約660人であったものが、令和2年には約3300人と、その数は5倍となっています。このように高齢化が進む状況で、申請者の人数の推移、そして申請者のうちの高齢者と障害者の現在の利用人数について伺います。
山岡隆環境経済部長。
はい、ふれあい訪問収集はゴミを集積所まで持ち出すことが困難な高齢者や障害者などの方を対象に、自宅でゴミの訪問収集を実施してほしいとの市民からの要望により開始いたしました。制度が運用開始した平成14年10月から令和3年5月末で合計233名の方が利用し、現在67名の方が登録しています。内訳は利用されている方が37名で、入院などの理由で休止中の方が30名となっております。利用されている方の37名の内訳は、身体及び精神障害者手帳を交付されている方が22名、要支援及び要介護の方が30名で、障害者手帳と介護状態が両方該当する方もおります。開始時期と現在の比較ですが、開始年度の平成14年度、15年度、16年度の3年間で42名が新規利用し、平成30年度、令和元年度、2年度までの3年間で新規利用者は23名となります。利用者が減少傾向にあることから、社会福祉課、高齢福祉課と連携し、利用したいのに制度を知らなかったということがないように、窓口においても制度について説明をしていきたいと考えております。以上です。
山本信子議員。
はい、利用人数が37名、そして、休止の方が30名ということですが、まあ、半数近くが利用休止ということで、この数字、執行部担当課としてはどういうふうに捉えているかというところをちょっと確認したいと思います。それから、周知されていないような、まあ、お話だったんですけれども、平成14年あたりはだいたい20名近くが申請者あったんですが、この資料を見ますと、平成31年は7人、令和2年は3人と、ずいぶん 少なくなっている、それが本当に周知されていないことなのか、その数字の裏にあるもの、結局こう申請しても受付まで至らなかった、そのサービスの該当にならなかったという方はどのくらいいらっしゃるんでしょうか。
答弁者に申し上げます。答弁残時間が残り少ないので簡潔にお願いします。山岡隆環境経済部長。
利用されている方が37名で、入院などの理由で、休止中の方が30名ということで、こちらについては、まあ、あくまでそういった入院とか、まあ、そういった理由があって、まあ、休止という形になっておりますので、その辺についてはまあ、市としてもですね、まあ、そういう退院とかそういったことになればまた利用再開ということになりますので、そういったことで対応していきたいと考えております。それから該当したかったケースということで、こちらについては電話窓口で、まあ、申請についての問い合わせは、まあ、随時ございますけれども、件数の把握についてはちょっとしておりません。以上でございます。
山本信子議員。
数を把握していないということですが、まあ、数を把握していないのに周知されていないと判断することができるんでしょうか。ある程度申請したけれども受け付けてもらえなかった人、その状況、現状の声を聞いたり件数を把握することは今後の制度設計上も必要だと思うんですけれども、その点はどうお考えでしょうか。
山岡隆環境経済部長。
はい、確かにですね、そういった状況を把握していないというか、件数のをですね把握していなかったというところあります。今後ですね、そういったことについて、問い合わせ、また、相談ですね、そういったものに関しましては各担当、まあ、うちの担当でですね、記録に残して、今後のですね、そちらの、要件確認の方ですね、やっていきたいと思います。以上です。
山本信子議員。
はい、よろしくお願いいたします。利用の申し込みには主に条件に該当すると思われる親族、それから高齢者の支援や相談に当たっている相談員、民生委員さんなどになろうかと思います。この取り組みの担当部署は廃棄物対策課となっており、実施要項には申請する受付窓口として高齢福祉課、社会福祉課とありますが、運用にあたってはどのようになっているのでしょうか。実際にふれあい訪問収集を利用しようと高齢福祉課や社会福祉課に相談に出向いたけれども、内容を承知していない職員もいているということを聞いております。受付窓口となっているからには制度の周知は徹底していただけなければと考えるところですので確認いたします。またこの制度が利用できる対象者の要件は、日常生活に介助あるいは介護を必要とし、自由な行動が困難な人で、おおむね65歳以上の一人暮らしの高齢者世帯や障害者、または同居する家族がいる場合についても、同居者が高齢者や虚弱者、および年少者等で構成されている世帯、そのようになっています。しかしこの要件がいささか曖昧で、制度を利用できるかどうかの判断や理解が申請する人によっても違ってくると思われます。この実施要項や市のホームページに掲載されている内容を読んで利用できると思い相談したけれども実際には利用できなかった、寝たきりの外出ができない人しか利用できないといった声も聞くところですが、現状はどのようでしょうか。また利用したいと相談を受けて申請から審査、そして決定までの流れと委託している事業の具体的な内容、安否確認なども行っているということですので、そのあたりも簡潔にお答えいただきたいと思います。
山岡隆環境経済部長。
はい、申請書の受付窓口につきましては廃棄物対策課となりますが、高齢福祉課、社会福祉課での利用の相談があった場合は、 廃棄物対策課の職員が出向いて制度の説明等を行います。内容を承知 していなく職員がいたとのことですが、今後そのようなことのないよう高齢福祉課社会福祉課に制度の周知を徹底いたします。実施要項に記載された利用できる対象者の要件が曖昧であるとのご指摘ですが、要項に記載された対象者の基準のほかに廃棄物対策課内部において実施判断基準を設けております。判断基準の内容は介護保険認定および身体障害者手帳、精神障害者手帳、療育手帳の交付を受けている、日常生活において全面的な介護が必要な方、集積所へゴミを排出するまでに集積所が遠方であったり段差、勾配など妨げとなる障害がある場合、自立歩行が困難で転倒などの危険性がある場合、これらを総合的に判断し受付担当者によって判断が変わらないように対応しております。申請から審査決定までの流れにつきましては、申請書を記入していただき受付後に内容を審査し現地状況調査等を行った上、ふれあい訪問収集決定通知書により申し込み者に通知いたします。利用が決定した後は利用者にゴミ袋を入れる回収ボックスを玄関前などに設置していただき、週1回委託先のシルバー人材センターが回収を行います。また回収の際に希望者にはインターフォンを押して安否確認を行っているところです。以上です。
山本信子議員。
はい、今内部資料で判断基準があるということですが、一般の市民にはこれ知らされていないのでわからないんですね。公開していただくことはできますでしょうか。
山岡隆環境経済部長。
はい、対象者の判断につきましては、要項の他にですね、先ほど答弁いたしました内部用の実施判断基準を設けて判断しておりますので、判断基準について市民の皆さんに分かりやすいものを作成し、ホームページやチラシ等で周知を行ってまいりたいと思います。以上です。
山本信子議員。
はい、それでは最後の質問です。高齢者のゴミ出し支援の取り組みについて全国の状況を調べたところ、令和3年1月現在約 35% の自治体が支援制度を導入しているそうです。そしてその内容は牛久市のふれあい訪問収集のように自治体が支援するものから介護保険制度などを利用した福祉サービス、地域の互助として自治会や地域の団体などが行い、そこに自治体が補助金を交付する仕組みになっていたり、またそれらのサービスを組み合わせているところなどもあるようです。一人暮らしの高齢者が増え、一般世帯に占める高齢者夫婦のみの世帯や単身世帯の割合は平成17年に3割であったものが平成27年には4割になっています。このように利用者の増加が予想される状況において、限られた予算で制度を実施するために利用できる人の条件を厳しくするのは本末転倒であって、持続性のある取り組みとしての制度設計の検討が必要ではないでしょうか。高齢者や障害者のゴミ出し支援制度は当事者の負担を軽減し、生活の質を高めるための施策である本来の目的に立ち、福祉の観点からもより良いサービスとするためにはその支援主体はどこが良いのか、行政だけでカバーできないとしたら地域の力を活用するというのはどうなのか。今の制度だと利用者の自宅からクリーンセンターまでゴミを運ぶことになっていますが、地域での助け合いとなれば自宅から集積所でよい、車を使わなければガソリンも使わず環境にも負荷がかからないとした観点もあろうかと思います。ところで平成30年度に 国立環境研究所が行った高齢者のごみ出し支援事業の事例として牛久市のふれあい訪問収集が掲載されておりました。そこには今後の課題として利用者の増加による予算の確保と今後一人暮らしの高齢者の増加が予想されることからより必要としている方に支援が行き渡るよう福祉部局とも連携した制度設計が必要と思われるとそのように書かれております。このようにすでに3年前から課題として認識されていたことであれば着実な制度設計に向けての取り組みが望まれます。今年3月に策定された牛久市安心プラン21の第8期改定版では高齢者になっても住みやすい街づくりとしてこのふれあい訪問収集事業の充実が新たに掲載されました。高齢者福祉としても生活に密着した課題であることが明確化されたと理解しています。最後に福祉の向上としてのふれあい訪問収集事業の今後の方向性について伺います。
答弁者に再度申し上げます。答弁の残時間が残り少ない状況ですので簡潔にお願いします。それでは山岡隆環境経済部長。
利用できる人の条件を厳しくしているとのご意見ですが、当初から要項の条件は変わっておりません。また先ほども答弁いたしましたが受付担当者によって判断が変わらないように内部基準である実施判断基準に基づき対応しております。今後の方向性につきましてはご指摘の通り将来的に高齢者核家族の増加に伴って申し込み者の増加が予想されます。それにより委託費用の増大が予想されることから現在のシルバー人材センターとの契約から例えばゴミ出しを支援する地域の団体への補助金の交付や通常の家庭ゴミの収集業務の中に取り込むなど費用対効果を考慮し制度の見直しなどの検討をしてまいりたいと思います。以上です。
山本信子議員。
はい、ありがとうございました。予算ありきの事業ではないと答弁からは理解しましたので早急な制度設計を期待いたします。ゴミ出しに困難を抱えている人にとってもゴミは生活に密着した問題です。行政の支援を受けられず近所の方などの善意で手伝っていただいている、それはそれでありがたいことですが善意だけに頼るのは限界があります。ルール化すること、仕組みを作ること、それが誰にも使いやすいものになり高齢になっても障害があっても地域で暮らしていくことができる一歩になるのではないでしょうか。そのような心の通った取り組みにしていただきますようお願い申し上げ私の一般質問を終わります。